全入門。この番組はラジオ日経で定期的に開催されている禅の世界を学ぶワークショップの模様を収録してお送りいたします。2018年2月14日に実施した今回のテーマはお彼岸とお悟りと。それではこれからの時間、ゆったりした心持ちでお楽しみください。お話は曹洞宗総合研究センター専任研究員宇野禅智さんです。
2月14日ですね。何の日ですか？はい、どうぞ。バレンタインですね。はい、チョコもらいました？2月14日バレンタインですけども、明日って何の日か知ってます？ところで知ってます？ずいぶんあれですね。明日とっても大事な日なんです、実は。はい、私にとってはバレンタインよりも大事な日なんです。ずっと大事な日なんですけど、お釈迦様が亡くなった日です。はい、明日お釈迦様のご命日なんですね。2月15日というふうに伝えられています。で、これよく誤解されるんですけれども、神様仏様の類、仲間として認識されることが多いんですけれども、実在の人です。インドで2500年前に生身の体でおぎゃーと生まれて、80年生きてお亡くなりになったのがお釈迦様ということで、生まれた日は花祭りというお祝いをしたりします。で、お悟りの日12月、そして2月、明日がお釈迦様のご命日ということで、三大大事な日ですね。仏教徒にとっては三大大事な日の一つが明日やってくるということになります。で、お釈迦様のお亡くなりのご命日のこと、涅槃会というふうに言いますね。聞いたことありますね。お寺で涅槃会の法要なんかやると、お軸をかけて、涅槃図という大きなお軸をかけて、真ん中にお釈迦様が横になっておられて、周りにこう弟子たちが集まってきて、みんなで泣いてお別れをしている。動物たちも集まってきたなんていうような伝説もあって、動物たちもわんさか集まってきているようなものをかけて、団子巻いたりするところもありますね。涅槃団子って言って団子を飾ったり、あとはお団子巻いたりするような地域もあります。で、涅槃って何なのかっていうと、涅槃というのはもともとはニルバーナというインドの古い言葉があって、これはですね、煩悩が吹き消された状態ということです。亡くなること、死ぬことを煩悩がなくなった状態だっていうふうに考えるんですね。だからポジティブですよ。ポジティブです。死んでいきたくない、死んでいきたくないけども、しょうがなくて死んじゃうっていうんじゃなくて、仏教では、これでようやく煩悩が全部消えてなくなるな、ほっとしたなみたいな感じの受け止め方なんですね。で、これ前回受けられた方覚えてらっしゃると、お話ちょっとしてるんですけれども、お悟りを開くっていうのは煩悩がなくなっていくとお悟りっていうことになりますので、基本的に悟った人は煩悩が少ないんですけれども、これゼロにならないんですよ、生きてる限りは。煩悩というのは、むさぼりの心、怒りの心、あとは愚かさというものです。むさぼりというのは、欲しい欲しいが止まらないですね。人のものでも取ってでも欲しい、持っててもまだ欲しいってやつですね。むさぼり。あと怒り。物事が思い通りにならない、自分の思い通りにならない、都合のよくいかないときに、論理的に考えたり解決するのを捨てて、感情を荒立てる怒りですね。結果言っちゃいけないこと言ったり、やっちゃいけないことやったりして後で反省するなんてよくありますね。私もあります。で、愚かさというのは、例えば計算ができないとか漢字が書けないとか、そういうのはあまり仏教では愚かとか愚かじゃないとかっていうのの指針にはなりません。仏教でいうと、この愚かっていうのは、物事の道理を自分の都合のいいようにねじ曲げて解釈するってことです。物事の道理を自分の都合のいいようにねじ曲げて解釈するっていうのが愚かさなんですね。で、これ、煩悩の中でも三大煩悩で、三毒と言ったりします。三つの毒なんですね。自分の心と体を傷つけていく毒のようなものを自分が作ってるって考えるんですけれども、これ、お釈迦様は悟ったから一切怒らなくなったとかですね、一切、むさぼらなくなったとかですね、 愚かさも全部消えたかというと、ご本人が私だってそうじゃないって言ってます。生きている限りは煩悩は残るんですね。だって生存欲求と一緒くっついてますからね。お腹が空かない人いないですからね。そういうことです。なので生きている限りは貪り怒り愚かさというのはちょっとだけでもやっぱり残っていってしまうんだけども、それが最終最後に息を引き取って死んでいくときには全部を置いてですね、自分は貪りからも怒りからも愚かさからも離れていけるんだっていうふうに考え、だ完全な涅槃なんていう言い方したりするんですね。弟子たちに遺言でお話ししたことなんか残ってるんですけれども、弟子たちが悲しんでると、悲しまなくていいよって言うんですね。私はようやく厄介なですね、厄介な煩悩から解放されて静かに死んでいけるのだから悲しむ必要はないんだよってことを言ったりしています。私それを読んでいるとなんかとってもホッとするような気持ちになります。自分もそんな風に言って死んでいきたいなと思うんですけれども、で、そんなことで、涅槃会という法要を明日行われ、全国のたくさんのお寺で行われます。で、ただ東北なんかはですね、ちょっと雪が多すぎてこの時期皆さん集まりにくいってことがあったりして、1ヶ月遅れで3月なんかにやったりする。私が生まれ育った山形のお寺も3月にお彼岸と合わせてやったりするような地域でしたけども、そんな地域もあります。で、今日ですね、何を話しようかなと思って、バレンタインは知ってても涅槃会知らないっていう人が減るようにですね、まずこの話からしたんですが、今日お話ししたいのは、お彼岸のことをちょっとお話ししていきたいなと思っております。お彼岸って何っていう話なんですけども、レジュメにいろいろ書いてありますけど、あんまり読んでいくと答えが先に出てきますので、あまり見ないでですね話聞いてほしいんですが、彼岸って何って、お彼岸って何ですかって聞いたら何て答えますかね。お彼岸って何ですか。はい、そうですね、暑さ寒さも彼岸までなんて言いますから、3月と9月の春分の日と秋分の日がお中日で、前後3日ずつですね、1週間がお彼岸、まあ春と秋の春彼岸秋彼岸ということなので、時期とか期間の呼び名になってたりしますね、イメージとして。で、そこの時にはお墓参りに行ったりお寺参りしたりするんだよっていうんですけれども、これ実はですね、もともとは時期のことではないんです。場所の名前なんです。知ってました？彼岸、彼岸っていうのは要は漢字見てもらうと分かるんですけれども、岸ですね。あ、日はかのですね、あっちの岸っていうことです。あっちの岸、川があってあっちに岸があるんですね。対岸ですよ、あっち側の岸。これ、仏様の世界です。迷いとか苦しみがない仏様の世界を、要は涅槃ですね、涅槃の岸をあっち側の岸って言ったんですね。これ彼岸。じゃあこっち側の岸は何て言うのかって言うんですけど、こっち側の岸は死岸と言います。死、死というのはレジュメに書いておきましたけど、このというですね、この岸。彼岸がかの岸で川のあっち側、そして死岸、川のこっち側ですね、この岸ですね。この岸っていうのは私たちが普段住んでいる世界です。楽しいこと嬉しいこともいっぱいあるけれども、苦しいこと辛いこと悲しいこともたくさんあって、迷いや苦しみもそこそこあるようなですね、そういう世界が私たちの死岸ですね。で、対岸の彼岸というのは仏様がいて、そして亡くなった私たちのより先に死んでいったですね、先輩方とかですね、家族、ご先祖様みたいな人たちはみんな涅槃に入ってますから、彼岸でですね穏やかに過ごしてらっしゃるっていうことで、そこを憧れて極養するみたいな感じの意味もありますね。彼岸に行った個人様方とか仏様に憧れてお墓参りに行ったりですね、お寺に行ったりするということもある、まあ関連してそういうふうな習慣になっているということではあります。 で、この悲願行ってみたいですか？ゆくゆくはゆくゆくは行ってみたいですか？で、これ悲願に渡りたいなって思ったんですね。昔から修行者は思ったんです。だって迷い苦しみの世界から離れてですね、悲願あっち側の岸に渡りたいな渡りたいなと思ったんですね。で、どうすれば渡れるのかっていうことなんですけども、その悲願に渡るために頑張るのがもともと修行なんですね。で、修行して悲願に渡ろうというふうに思って一生懸命修行したんですけれども、今日はですね、その修行、どういう修行が具体的にあるのかっていうのを6つ紹介します。その紙に書いておきました。ですね、悲願に渡る6つの修行と項目立ててますけれども、六波羅蜜という修行法なんですね。六は数字の六ですから6つのということです。波羅蜜っていうのはですね、これどっかで見たことありません？この字、六波羅蜜寺なんてお寺ありますね。あとは、マカハンニャ波羅蜜多心経とかありますね。波羅蜜ってどっかで 見たり聞いたりしたことあると思うんですが、これもともとはですね、パーラミターというインドの古い言葉です。なので波羅蜜と書いたり波羅蜜多と書いたりしますけど、漢字に全然意味がないんですね。漢字に意味がなくて当て字、当て字です。当て字で、これパーラミターってどういうことかっていうと、要は悟りの世界とか修行がこれで完成しますよ、そんな感じの意味なんですね。なので六波羅蜜っていうのは、今のことを合わせていくと6つの修行を完成させて悟りの世界へ行くための方法みたいな感じで受け取ればいいですね。で、これお彼岸って中日挟んで7日ありますけど、お中日を除いて、3日3日でこの6つをやるなんていうふうにいう信仰もあるみたいですよ。そんな感じのものもあるみたいです。ちょっと参考にしてほしいんですけれども、で、まずですね、これ出家者だけじゃなくて在家者も一緒なんですけれども、私たちがじゃあ、悲願に行きたいな、心安らかに過ごしたいな、そのためには6つの修行がありますって言った時に、何からやっていくのかっていうことになるんですけれども、まず初めは布施と呼ばれるものです。布施、布施ってどういう時使います？お坊さんが伏せ伏せ言ってるとですね、あまり感じよくないっていう話があるんですけど、お伏せってありますね。お伏せっていうのはあれ何なんですかね。なんかお坊さんが来てお経を読んでくれると代わりに払う料金みたいになっちゃってますけども、もともとは伏せというのは自分の持っているものや、まあ、金品もそうですけど、自分が持っているものを誰かに差し上げることです。喜んで差し上げることです。なので、お坊さんが相手だったらお坊さんへの布施ですけれども、例えば、年末助け合い運動で赤十字に募金しましたとかですね、これもう布施ですね。布施です。あとお賽銭箱にお賽銭入れましたも布施ですね。要は自分が持っているものを、大事な財産を誰かに受け取ってもらうっていうことです。誰でもいいんです。だからこれ修行になるって言うんですよ。なんで修行になるんですかね。なんで修行になると思います？自分の持ってるもの人にもらってもらうと修行になるって言うんですよ。これ持ってるものには執着があるんですよ。惜しくて誰にも取られたくないんですね。執着してるっていうのはむさぼりの状態なんですね。だからそれを誰かにもらってもらうことで、自分が執着してることを一つずつ手放していく、そういう修行なんですね。これ、大事なことがあって、仏教の修行というのは、相手方からの価値ではないんですね。こっち側の価値なんです。つまり、布施をしましょう、募金をしましょうっていうと相手の話になりますね。もらう人のためにあげるっていうのが、 主語は相手が主語になるとき多いんですけれども、これ社会的な募金はそうですよ、それはそうですけれども、仏教でいう不是っていうのは自分にとっての意味です。わかります？ここすごく大事な点。自分にとって修行になるからあげるんです。自分が持ってるものは惜しいんです。でも最後全部置いて死んでいかなくちゃいけないですよね。でそれ惜しい惜しいと思って自分で抱えてったって最後どんどん苦しくなりますね。死んでいく直前になったらですね。あといつかどんどんどんどん、なくなってっちゃうものもいっぱいありますよね。これを自分で能動的にもう誰かにあげちゃう、もしかしたら顔も見えない人にあげちゃうわけですよ。ありがとうって言ってくれる人にあげるだけじゃないですよ。だって募金なんてね、誰がどこでもらってるか顔見れない場合は多いですもんね。でもその人のためを思った優しさの気持ちで自分が執着を捨てていくんですね。別の言い方で喜捨って言います。喜んで捨てるってことですね。面白いでしょ。お金を喜んで捨てるっていう言い方するんですよ、喜捨。これが不正というものです。で不正の後に断腹蜜もしくは断腹蜜っていうんですけど、これ、断っていうのはですね、ダーナといって、ですね、ダーナ、あの旦那さんの旦那の語源ですね。あと檀家さんの檀の語源で、誰かに、物を与えてくれる人のこと、いわゆるそういう人のこと、旦那さん、大旦那とかですね。あとは檀家さんがお寺に布施してくれるからということなんですけど、これもともとはダーナという古いインドの言葉なので、これも当て字です。なので、布施と書いてありますけど、布施っていうのは いわゆる医薬ですね。医薬、施す、あまねく施すことっていうような感じの意味ですね。で、後ろにある断腹蜜っていうのはいわゆる恩赦の当て字ということです。インドのもともとの言葉に近い形、ダーナのパラミーターってことなわけですね。これが不正です。次、2つ目の修行は自戒です。自戒、自戒というのは戒律を守ることです。後ろに白腹蜜って書いてありますけれども、戒のことをもともとインドではシーラと言ったので、それが当て字で白腹蜜となってますけれども、戒を守ること、それは例えば何でしょうね。戒ってどういうものがありますかね。なんか思いつきます？仏教とか守らなければならない戒、戒律、戒、生き物殺しちゃいけないとか、盗みをしてはいけない、あとは嘘をついちゃいけない、感情を荒立ててはいけないとかですね、お酒飲みすぎちゃいけないとかですね。これでもあれですよね、あの宗教変わってもあんまり変わんないと面白いですよね。まともな宗教みんなほとんど一緒ですよね。で、仏教では戒、シーラというのがあって、この戒を守っていくというのが2つ目の修行です。次、3つ目の修行なんですけど、ニンニクっていうんですけど、ニンニクってどっかで聞いたことありません？ニンニク、ニンニクって言った方がいいですか？ガーリックですね。ガーリック、はい、ニンニクです。これあのもともとあのニンニクというのは、感情に流されずに辛抱強く物事に当たる、まあ忍耐ですね、忍耐強く物事に当たっていくっていうのがニンニクという修行なんですね。自分が思い通りにいかないことから途中でぶん投げたりですね、するんじゃなくてですね、じっくりと辛抱強く物事に当たっていく。あとやっちゃいけない時にやっちゃいけないことやらないとかですね、そんな感じのことも一緒ですね。我慢しなくちゃいけないことは我慢するとかですね、そんな感じのことがニンニクっていうんですけれども、あのガーリックって漢字見るとあれ大ビルって書いてありますよね。もともと大ビルなんですよ。で、修行道場ではニンニク禁止なんですね、実は。あ、肉魚は禁止、もともと禁止なんですけれども、ニンニクとかニラもダメなんですよ。ニラもダメです。ニンニクとニラは食べないんですね。ネギとかも食べない場合があります。でこれですね、 いろいろ理由があるんですけれども、おそらくですよ、おそらく精がつくので修行に集中できないっていうことが大きな理由だと思います。あとは匂いの問題もありますけれども、そんなことで肉だけじゃなくて、肉魚だけじゃなくてニンニクニラも食べないんですけど、ニンニクは美味しいですねで美味しいので修行僧がニンニクを食べたかったんでしょうね。でお前は食べてるのはなんだって言った時に、オービルを食べてるとなると怒られるので、いやこれはニンニクですと、その六波羅蜜の修行でいうニンニクですって言って、まあ隠語ですね、隠語、いわゆるそういう形で、今日ニンニク食べようかって言ってた、隠れて言ってたのがいつの間にかみんなが知るところとなったというやつなんですね。そんなことです。今でも修行道場ではニンニク食べないです。食べないです、はい。これがニンニク、我慢しなくてはいけない時には我慢をする、忍耐強く物事に当たっていくってことですね。次4番目が精進です。精進、精進する。精進してますか、してませんか。精進ってどういうイメージあります？なんか他の日本語で置き換えてみてください。精進、多分ね正確に当たらない気がする。皆さん、私もそうだったんですけど、精進するってどういう感じですかね。あ、いいですね、いいですね、いいですね。あの頑張ることって思う人結構いるんですけれども、ただ頑張るんじゃなくて、地道に、そうなんです、地道にコツコツなんですね。だからコツコツ頑張るのが精進です。なので毎日欠かさずコツコツとやっていくのが大事なんですね。なので例えば子供、私子供いますけど、子供の漢字書き取り1日50個とかありますね。1週間経つと、月曜日に国語の先生に提出しなければならないとかあったとしますね。そうすると、日曜日の夜に350個一気に書くのとですよ、7日に分けて50個ずつ毎日やるのは書き上がりは一緒ですね。書き上がりは一緒なんですが、これ、まとめてやったのは精進って言わないわけですよ。調子いい時は、あとあれも一緒です、あのジョギングなんかもそうかもしれないですけど、調子いい時は10キロ走りましたと、今日は気が向かないので走りませんって、これはダメなんで、で1週間トータルで、50キロ走ったのが一緒だからいいってはならないんですね。毎日コツコツとやるべきことがやれるようになっていく修行ですね。別の言い方すればこれ大事ですね。大体あの一発勝負でですね、調子いい時バッとやってあとやらないっていう人結構多いですからね。そういう人間になっちゃいますね。いい時でも悪い時でも毎日コツコツ、コツコツですね、コツコツ丁寧にやっていくのが精進なんですね。結果どうかだけじゃないんです、過程が大事なんですね。過程が大事なんです。で、次5番目が禅定。これは座禅を組んで心を整えることです。皆さんが椅子でやっているのも同じく禅定です。で、最後が知恵なんですね。知恵というのは物事の道理を正しく深く理解することです。物事の道理を正しく深く理解することで、これ最後の知恵までいくといわゆるゴールっていうのが元々の考え方なんですね。6つこれ並立ではなくて、元々は順番なんです。順番、まずは伏せなんですね。まず伏せするんです。伏せしてるとなんとなく自分がいい人に思えてきますね。で調子に乗って思い上がっておかしなこと言ったりやったりする時もありますね。そういう心をきちんと自分で抑えていく。次に来るのが次回、何でしょうね、うぬぼれないとかも戒律であるんですよ。うぬぼれないとか、あと人のやってることをわーわー非難しないとかですね、自分を律していくってことが2番目にきます。そして戒を守っている、次回戒を守っていることは時にすごく欲望を抑えなければならないこともあるので、 それを我慢して忍耐しながら続けていく。それをいい時だけ、調子いい時だけやるんじゃなくて、コツコツ毎日丁寧にやっていく。不正や会を守ることや忍耐強く物事に当たるってことを毎日コツコツコツコツやっていくと、自分がだんだん成長していくんですね。で、その後座禅をして、最後に知恵が手に入る。知恵が手に入ると悟ったっていうことになるんですね。これ流れとしては分かりやすい話ですね。分かりやすい話なんですけど、ただここでちょっとですよ、別の見方をしてみたいんですね。どういう見方なのかっていうと、じゃあいつ彼岸に渡るのかっていうことなんですよ。ちょっとややこしいことになってきますかね。分かりにくいかもしれないんですが、志願にいますね。志願にいて、そこから船に乗って出かけるわけですね。船に乗って彼岸に向けて出かけるわけですね。そうすると布施をしたり、戒を守ったり、忍肉をしたり、精進をしたり、座禅をしたりして知恵が得られる。で、彼岸に行ったとしますね。そうすると、じゃあ彼岸に行った後どうしましょうね。彼岸に行った後どうします？彼岸に行くと仏様の世界で仏様の仲間入りなんですけれども、彼岸に行ったらどうしましょうね。もう着いたからやめちゃう。もうあっち渡ったらもうあっちで、まあ、お酒でも飲んで、なんか好き勝手なことやってりゃいいんじゃないのってなりますかね。ならないですね。だって仏様の世界に仏様として行くわけですから、着いたらそこにあるのは仏様の生活ですよ、じゃないですか。だってそこで着いて仏様じゃない生活してたら、何しに来たのっていうか居心地悪いことこの上ないわけですよ。って考えるとですよ、これ面白いんですけど、当彼岸と彼岸当ってここに書いておきましたけど、要はですね、修行して悟ろうかっていうのが当彼岸、彼岸に行こうって話ですよ。彼岸に行こうって話なんですけど、でも修行して悟りを開こうって言ったって、修行してること自体はじゃあ何なのっていうことになりますね。修行してたらもう仏様じゃないですか。もうついちゃってるんですよ。ついちゃってるんですよ。行くとか行かないとか言わなくたってついちゃってる。修行してればもうそれでついてるんだよっていうのが禅が考える修行観なんですね。わかりにくいですか？わかりにくいですね。ちょっと例え話をしましょうか。私は電車に乗ってですね、席に座っていて、で目の前でおばあちゃんが立っていれば席を譲りますね。譲ります。でこれ席を譲ろうと決めて席を譲ります。で本当は譲りたいかどうかと聞かれれば、本当は譲りたくない時もありますね。座ってたい、疲れてるとかですね、言うと譲りたくない時もあれば、譲りたいと思える時もありますね。で私それを毎日毎日、例えばですよ、毎日毎日それを毎日毎日10年続けたとしますよ。そしたら私はいい人ですか悪い人ですかっていう話なんですね。じゃあいつからいい人だったんですかっていう話なんですよ。いつから仏様、だって電車に乗って席譲ったら仏様みたいに見えますね。お坊さんみたいな格好した人が電車に乗って席譲ってくれたら仏様みたいに見えますね。皆さんもそう見えるはずですよ。でも私の心の中は誰も見えないわけですから、 本当は譲りたいと思ってるのか、チェッと思って譲ってるのか分かんないですね。で10年続けたわけですよ。10年続けたらいつから仏様みたいな人になってたんだろうかっていうことなんですね。ちょっと別の例え話を出します。これ私のですね実家のお寺で、不登校とか引きこもりの子どもたちを預かって、立ち直りの支援みたいなことをやって、私の父と母がやってるんですけど、私はめったに行かないんですけど、まあ年に何回か行くとその子たちと会うことがあります。である女の子がいました。でこの子は名前は A ちゃんとしておきますけれども、 A ちゃんは学校でですねすごく悪いことをいっぱいしたらしく、で停学処分になってお寺に住み込んでいました。もうなんかあれらしいですね、何回も停学してるともう退学だって言われたんだけども、お寺に住み込むんだったら休学にしてちょっとだけ猶予を与えようかみたいなことになったみたいです、どうやら。でまあね、見るからにヤンキーっていう感じの女の子だったです。高校生ですけども。でうちに来たんですけど、うちに来たらですね、お寺に来たらまあまめによく動きます。お寺に来たお客さんのお茶出ししてちょうだいって言うとお茶出し入ってしますし、ご飯食べた後皿下げてって言うと下げ入って下げますし、洗ってって言うと洗いますし、洗濯物畳んでって言うと畳みますし、そんな感じなんですね。で私そのグレてる状態を見てませんから、あこの子のどこがどう悪いんだろうと思ったぐらいですよ。で彼女に聞きました。あなた何やって定額になったのって言うと、もういっぱいありすぎて言えない、わかんないみたいな感じのこと言うんですけれども、まあだから悪いんでしょう、悪い子だ、悪い子なんでしょう、なんですけど、お寺にいる間少なくとも、私が頼んだことを断ったこと一回もなかったですね。今めんどくさいとかもないです。すごくいい子に なりました。でそんな中である日、私が夜にですねご飯終わった後でパソコンでこういう資料かなんか作ってたんですね、仕事でしてましたら、彼女が両手にこうマグカップを持ってきまして、善知さんコーヒー飲むって言うんですね。でなんか話したいことあんのかなと思って、じゃあ飲もうかって言って仕事ちょっと手で止めまして、ソファーに向かい合って座ってまあコーヒー飲んでたんですけども、彼女がこう言うんです私に、善知さん私のこといい子だと思ってるでしょうって言うんですね。私のこといい子だと思ってるでしょう。私それを聞いて、素直に思ったことを言いました。いや昔何やったのかは知らないし見てないけども、少なくても洗い物もしてくれる、コーヒーもこうやって持ってきてくれる、頼んだこと一生懸命やってくれる、とっても素直でいい子だと思ってるよって言いました、お世辞抜きで。そしたらですね、彼女こう言うんですよ。私は本当は悪い子なの。でも、ここにいる間、いい子の真似してるだけなの。って言ったんですね。私本当は悪い子なの。ここにいる間、いい子の真似してるだけなの。って言ったんですね。どう思います？で、私、それを聞いてですね、こういう禅のことを今日話しているようなことを思い出して、彼女にこう言いました。私宇野禅師はとっても本当はいい人です。本当はいい人なんだけども、万引きってどういうもんだろうと思ってコンビニに行って万引きなるものを試してみました。でそしたら私はいい人でしょうか悪い人でしょうかって聞いたんですね。で彼女はこう言います。だってポケット入れて出てきちゃったんでしょ、店出た途端にアウトじゃんそれっていうわけですね。まあそれはそうですわ、店出た途端にアウトですよ、泥棒ですよ泥棒。私泥棒の真似しただけですけど泥棒ですね。じゃあ逆に電車に乗って席本当は譲りたくないのに、譲ったらこれはいい人悪い人って聞いたんです彼女に。そしたらだって席譲って相手のおばあちゃん喜んだんだったらそれいい人でしょう、そりゃいい人でしょうって言うんですね。私それを聞いて、じゃあ真似 真似でもいいんじゃない、あの本当はって言わなくていいじゃんって言ったんですね。本当はなんか分かんないし、分かんないですよ、分かんない、分かんないし、どうでもいい、だからずっとここにいる間いい子の真似してればいいんじゃないの、あところであなたいい子の真似してると居心地悪いのって聞いたんです、私。そしたら案外悪くないのって言うんですよそういうもんなんですよ。ただ悪くないんだけど、私はいい子の真似してるだけなのって感じを言うんですね。後ろめたいんですよ、本当は悪い子のくせにいい子の真似なんかしてるのが後ろめたいんですよ。だからそれ彼女僕に何度も言うんですけども、でも真似でいいじゃん、真似でいいじゃん、いいんじゃない、真似でいいじゃない、ずっと真似してればいいよ、ここにいる間悪い気もしないんだったら、で真似してる間ずっといい子だからって言いました。そしたら彼女目をキラキラさせて、真似でいいんだって言ったんです。これですよ、真似でいいんですよ。じゃあ私たちはどうでしょう、本当はいい人ですか悪い人ですか。これ本当はってどうでもいい話なわけですよ。やってることだけですね、やってることが何なのかっていうことだけですよ。逆にこんな話もあります。お寺ですからいろんな相談事がやってきます。ある旦那さんの DV に悩んでいる女性っていうのが来ましてですね、まあうちの住職に話に来たんですけど、住職がたまたまいなかったので私が代わりに1時間ちょっとぐらいお話お相手をしていたんですけれども、まあその見えるところに傷はないんですけど、随分と叩いたり蹴られたりして、子供が見てる前でも叩かれる蹴られる、悔しいし悲しいし痛いしっていうことをおっしゃる方でしたけれども、その方がこう言うんですね。あの人はでも、まあ私はそれ聞いててもそうですかって言ってる話ただ聞いてるだけで何のアドバイスもしませんでしたけど、話して落ち着くこともあるんだろうなと思いながら話聞いてたんですが、一通り話した後で彼女がこう言いました。あの人はでも私のことこうやってぶったり蹴ったりするけれども、あの人本当は優しい人なんですって言うんですね。本当は優しい人なんです。私それを聞いてですね、本当に優しい人があなたのことをぶったり蹴ったりするでしょうかってだけ言いました。でも彼女は、でもあの人は本当は優しい人なんですってやっぱりもう一度言いましたね。でここで言う本当って何なんだろうっていうことなんですよね。本当って何なんだろう。じゃあ私たちが本当はどんな人なのかって言った時に、今やっていることがそのまま自分のありのままの姿ですよって言ったら分かりやすいですね。それ以上でも以下でもないですよ。だって本当はって言うんだったらそうすればいいっていう話ですから。本当は悪い子が毎日毎日皿洗わないですからね。本当はいい子に決まってるわけですから、それはその時点ではですよって考えていけると思うんですね。これ禅がものすごく大事にする修正一等という考え方です。今日紙に書いてありませんが、修は修行の修、正は証明するの正で、これ悟りという意味です。修行の修に証明するの正、一等は一等賞二等賞の一等ですので、一つだってことですね。等しい、同じことだっていうことなんですね。修行と悟りは同じものだっていうことです。だから修行して悟るんじゃないんですね。修行してれば悟ってるんですよ。だって真似してるわけですから、真似してれば本物ですからね。もっと言うと、修行してなければ悟ってないわけですよ。だって修行してないわけですから。酒飲んでテレビ横になってテレビ見ながら悟ってるよっていうのはないわけですね。それ仏の姿じゃないわけですから、そう考えていくんですね。で今日のお話に戻っていくと、この六波羅蜜いつ彼岸に渡るのかといった時に、実は修行を始めた途端にもう悟ってるんですね。ついちゃってますね。 これ、ね、あの馴染んでくるっていうのはあるでしょうね。あるでしょう。初めは無理して頑張ってやってたのがだんだん無理しなくて頑張らなくてもやれるようになるってことはあるでしょうね。でも馴染んでないから偽物かってと、そんなことはないわけですよ。よちよち歩きの仏様か、結構慣れた仏様かっていうのはあるかもしれないですけども、でも仏様には違いないですね。仏の行いをしてるわけですから。そういうふうに考えていくと、もう実は悲願はいつか頑張ればポイントがたまってですね、いつか行けるところではなくて、やった瞬間にもう行っちゃってる、ついちゃってるっていうふうに考えられるわけですね。やめたらやめた瞬間に後戻りですけどね。そりゃそうですよそうですよ。そうでなかったらおかしいですよ。だからダイナミックなんですよ。だからおそらく皆さんも私も一日の中で悟ったり迷ったりを繰り返してるって考えればいいですね。とちょっと分かりやすくなりませんか。何すればいいのかよく分かってきますよね。私たちが物事をどう捉えてどう行っていけばいいのかってことが分かってくるのだと思います。で、なのでもともと段階的だったもの、段階的だった、伏せから始まって段階があって最後悟りっていうふうに行くんだよっていう段階あるものとして考えるんではなくて、禅の考え方ではもうそれがそのままやった瞬間に一つ一つが仏様の姿を表している。真似でも本物でもいい、まあ、真似でも本物でもいいっていうか、真似したら本物だっていう考え方、やめたらすぐに終わるっていう考え方になってくるわけですね。私の先生だった方、今年、お亡くなりになっちゃいましたけども、奈良先生という方おられまして、駒澤大学の先生だった方ですけども、先生が私にこう教えてくれました。禁煙っていつから禁煙だと思うって禁煙って禁煙した初日から禁煙なんだよって言ってました。タバコ吸われる方で、タバコを途中でおやめになった方なんですけれども、要は、20年したから禁煙じゃないですね。初日から禁煙ですね。20年経っても禁煙、ずっとよちよち歩きの禁煙から、よちよち歩きじゃなくなる禁煙までありますけれども、これずっと始まってやめない限りずっと続いてますね。それと同じですね。なのでさっきの電車の席譲る話で言えば、電車に乗って席譲ってたら10年経って20年経ってもうまだ、ああまたばあさん前に立った畜生と思いながら譲っていたとしてもですよ、しても仏の姿には変わりないですね。だんだん馴染んでくるっていうのはありますよ。でも馴染んでなくたっていいんです。自分の今の行いを整えていく、その行いを修行に投げ入れていくんですね。修行というものに自分の心と体を投げ入れていくってことが大事なんだよということになるわけですね。さてそんなことなんですが、まずは不正なんていいですね。何からでもいいんですけど、不正はいいですね。自分の持っているものを誰かにもらってもらう、やってみたらいいですし、あと、これ面白いんですけど、お金や物を持ってなくても伏せてできます。で、それを無罪の七世というふうにお経の本の中には書いてあって、レジュメの裏をめくっていただくと出てきますけども、無罪なので全く財産を持っていなくても7つの伏せができますよっていうんですね。これ今すぐでも私でもできることです。1つ目、現世というのは目の伏せですね。目の施し、眼差しを施す、温かく優しい眼差しを相手に向けること、これも伏せなんですね。やってますか。これ大事ですよね。物もらった時も嬉しいですけど、優しい眼差しで見てもらったら嬉しいですよね。現世、次、和眼世。 和顔というのは和やかな顔という字を書きます。笑顔を施すということです。明るく朗らかな穏やかな表情で接すること、笑顔で接すること、これが和顔世です。次が愛語世、愛するという字に国語の語という字ですね、言葉という字ですの伏せ、言葉を施すことです。相手を思いやる心を言葉にして届けること。次が心世、心は身体検査の心ですから、体で施すということで、行いを施すことです。自分ができることで相手の役に立つことを進んでやってあげる。次が心世、心は心という字です。心を施すこと、周りに目を向けて思いやりの心を巡らすこと。次が正座世、正は床という字ですね、座は座るという字です。なので、座席を施すということです。座る場所、誰かが安心して座れる場所を作ってあげること、あとは席を譲ってあげること、これは正座世。最後が傍者世と言います。傍者っていうのはつまり泊まる場所っていうことですね。雨露をしのぐことができて安心して眠れる場所を提供すること、これがお金や物を持ってなくてもできる伏せなんですね。これ古いお経なんですよ。すごく古いお経の中に書いてあるんですけど、席譲るなんてね、今時すごく今時な感じがしますけれども、とても古いお経の中に書いてあることです。私これ読むといつも思うんですけど、持ってないから伏せできないってことないんだなって思いますね。持ってる人、お金持ったり財産持ったりしてる人しかできない特権ではなくて、誰でもできることがあるんですね。だって自分の、財産でなくても自分の貴重な時間とか体力とかですね、あと心配りですね、それを誰かに差し上げるっていうのはとても大変な価値のあることですよね。案外物もらうよりもこういうものをきちんともらえた時の方がほっとして嬉しかったりしますよね。それでね、子供にだってできることだと思うんですね。あとはもう一つ面白いことがあって、道元禅師という方、鎌倉時代に日本に曹洞宗開かれた、大本山永平寺開かれた方ですけれども、道元禅師はこんな風に言ってます。伏せとはむさぼらざるなりっていうんですね。むさぼるってつまり取るっていうことですね。伏せとはむさぼらざるなりってどういうことなのかというと、持ってるものをあげるだけじゃなくて、そもそも手にしないことも伏せだっていうんですね。で、私大学の先生にこういうふうに教わりました。宇野くんね、宇野くんは伏せっていうと自分が持ってるものを人にあげることだと思ってるでしょうと。例えばここに今ピザが5切れある、そして6人が今いる、ゼミ生で6人がいてピザが5切れあると言ったら、誰が食べるかじゃんけんをして5人を決める。1人勝てなかった人がピザを食べられない。そうすると勝った人の中の1人が、じゃあ僕のピザ譲ってあげるよって譲ってあげるのは分かりやすい伏せですね。ピザの伏せですよ。だって自分のものになったものを人にあげるわけですからね。なんですけど、そもそも今日食べなくていいやって言うんだったら、じゃあ私いいから皆さんで食べてって言って一歩引くのも伏せなんですね。これすごく品格のある、地味ですけどね、地味ですけど、いらないものは取らない。そうしたら他の人に回ってきます、必要な人に回っていきますからね。これも伏せなんですね。子供に飴なんかあげると分かりやすいですよね。飴あげるよって、好きなだけ取ってって言って、みんなわーっと取りますね。取って抱えた後で、 取れなかった子にじゃあいっぱい取れたからあげるって言うんですけど、もうこれいいですよ、いいんですけど、そもそもわーって 取らないっていうことも不正。かっこいいですね、かっこよくて品がありますね。私たちもやってしまいがちですけれどもね、人のものを取ってでも人にあげたりなんていうおかしなことになっちゃうわけですよ。そうではなくて、不正とはむさぼらざるなりだ。これ前あの女性向けの雑誌でですね取材を受けたことがありまして、何でしょう、生活をスマートにしていこうみたいな感じの取材で、なんか禅のことでいい教えないですかみたいなこと言われて、どんなこと聞きたいんですかって言いましたら、あの断捨離みたいな話っていうんですね。断捨離ってあの要は物捨てる技術みたいなこと、断捨離みたいな感じのことを教われればっていうんですけど、その時に私この伏せとはむさぼらざるなりって話を思い出しましてあの物が溜まってしょうがない捨てる技術って言いますけど試供品とかってどうです？試供品とかやっぱもらいますよねって言いましたら、その女性のライターさんが、いや女子は試供品とか大好きなんですよっていうわけですよ。もらう、もうとりあえずもらっちゃいますっていうんですね。そんな感じですか？そうですか。で、あのとりあえずもらうんだけど、じゃあもらっても使わないものって出てきます、結果使わないものって出てきますよねって言いました。そしたら、それはね、あの欲しい人にあげるの、またこれも楽しいのよ、まあそうですかっていう話で、でも欲しい人がいない場合もありますよね、欲しい人見つからなかったらどうするんですか、それがうちにたまるのよっていうわけですよ。じゃあ試供品、まあ捨てる技術もそうだけども、いらない、透明いらないんだったらもらわないっていう選択肢もありますよね。まあそれ会社の宣伝的にどうかって言ったら、私はその辺の話の基準実はしてないんですけれども、何でもいいからもらってほしいと思ってる会社があるかどうかは知りませんが、でも、前には不正とはむさぼらざるなりっていう考え方があって、自分が今透明いらないものは手にしない、手にしないのも不正だって考えるんです。それは自分が手にしないことで、本当に必要な人に回っていくと考えるからですよ。地味だけれども大事な修行なんですよ。自分を整えていく修行になるんですよって話をしましたら、あ、それすごく素敵、そんなこと言う人今までいなかったって、そんな話初めて聞いたって言ってですね、そのまま記事にしてくれました。禅では取らないのも大事な不正だって考えるんですよ。それは誰か他の必要な人に回っていくのをイメージして、もらわないっていうことも大事ですって書いてくれたんですね。すごく実はその伏せという一つの言葉からだけではなくて、広がりのある、すごく広がりのあって、私たちが普段心がけていけることにつながっていくことなんだなというふうに思っております。あともう一つですね、あの資料の中に従従金塊って載せておきましたけど、塊っていうものがどういうものなのかっていうのをそこに書いておきました。私たちが従の守るべきことを、これお坊さんは、お坊さんになるときにこれを守るようにもらうんですね。こんなことを考えたり大事にしています。第一、不摂生戒、命あるものをことさらに殺さないこと。第二、不中等戒、与えられないものを手にしない、泥棒しないってことですね。第三、不邪淫戒、邪淫ってのはいわゆる横島な淫欲にふけらないってことですね。第四、不毛誤戒、嘘つかないってことです。人を惑わすような言葉を口にしないってことです。第五、不古酒戒、お酒を飲みすぎて仕事ができなくなるようなことにならないってことですね。第六、不摂火戒、他人の過ちを責める、他人の過ちだけを責めて、る、自分のことを棚上げしてですね、人ばっかり、人の非難ばっかりするということをしないってことですね。第七、富士山北戒、自分が偉いんだ、あいつはダメなんだと言ってですね、自慢をして人をバカにしたりしないということです。第八、不見法財戒、物でも心でも施すということを惜しまない。第九、不信二戒、 真にっていうのはいわゆるあれです、怒るってことです。自分の欲望が思い通りにならないことに、感情を荒立てることをしない。大十不法三宝会、三宝っていうのは仏様と仏様の教えとそれを信じて修行している仲間ってことです。その人たちをそしらない、ないがしろにしないってことです。あ、で今ここで載っけたのは在家者の方に主に使われる会ですので、皆さんもこういうことを何でしょうね、心がけて生きていくと仏様みたいになるっていうことになるわけですね。でこれ最後に、まあ、今日のまとめみたいなお話なんですけれども、修行していくことって、つまりとどのつまり何なんだっていうことなんですけれども、いい習慣を自分に癖づけることです。いい習慣を癖づけること。でこれ今重々禁戒ってなんかこう、ルールみたいになってますけれども、何々してはいけませんよってルールの形で書いてありますね。法律とか校則とかですねと同じで、ルールっぽい感じで書いてあるんですけど、そもそもですね、この戒っていうシーラってさっき言いましたけど、シーラっていうのは習慣ってことです。だから良い習慣を自分につけていくんですね。嘘なんか分かりやすいですけど、嘘なんて初めはついちゃいけないついちゃいけないと思ってついてても、だんだんなんか何回もついてると当たり前に嘘つく人になっちゃいますよね。あれと一緒なんです。で要は自分にどういう癖をつけていきたいのかということなんですね。だからこれを全部やると仏様になれるというよりも、仏様ってそもそもこういうもんじゃないですか。これやってたら仏様ですよ。これが癖づいて意識しなくてもできるようになるように、繰り返し繰り返し、訓従なんて言います。訓従っていわゆる燻製にするってことです。行いが自分に染みつくんです。香りとして染みついてくるようにやっていく。それはこの重々禁戒もそうですし、六波羅蜜もそうなんですね。初めは意識してやっていたことがだんだん自分に習慣になって、仏様の癖がついてくるっていうんですかね、そういうところを目指していくものだというふうに受け止めていただければと思います。今日のお話は、まあ、もうちょっと先ですけれども、お彼岸の時期が来ますので、それにちなんで、お彼岸、彼岸と悟りとというタイトルでのお話でした。何か皆さんのこれからの生き方に、ちょっとでもいい、気づきがあれば嬉しいと思います。
いかがでしたでしょうか。ラジオ日経のある東京虎ノ門のスタジオでは、禅の世界を学ぶワークショップを定期的に実施しています。詳しくはラジオ日経禅入門で検索してホームページをご覧ください。お送りしてまいりました禅入門、次回は2018年4月の放送予定です。お楽しみに。